この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。
はい、
高知さん、
うん、
4月ですね。
そうだね、4月に配信ということですね。
4月に配信ですね。
ダメなんですかこれ。いいでね、これ生放送じゃないってことも皆さん知っていただけてると思うんでですね、はい、4月配信、もうすぐ桜の季節ですか。
そうなんですよ、
春
です。
花見が楽しみだな。
すっかり春です。棒
読みになっちゃいましたけどね。
はい、というわけで、はい、今週もなんだかすごいビジョンが届いております。
ちょっと長くて漢字も多いのでですね、はい、珍しく僕ナオミンのことを心配しておりますよ。ちゃんと読めるのでしょうか。
漢字多いですね。、はい、確かに
漢字が読めるかどうかがね問題、う
ん、大丈夫です。そんな難しい漢字ないですよ。そうですそうです、
失礼しました。
はい、というわけでちょっとやってみましょうか。
はい、はい、お願いします、ね。
はい、それでは本日のビジョンは、
よー、
物流・人流業界に自動運転を提供し、より豊かな社会構造を作り上げる。
ナオミンよく言えたっていうところを。
いいの忘れた。
あ、そうね。
黒板に、うん、はい。なるほど。はい、ね、物流、
うん、
人流、
うん、
人流業界って何ですか。
なんだ。
人流、物流は物流ですよね、
う
ん、運んだりとか。
そうそうそうそう。
人流は、
ね、あんま聞かないよね。
人を運ぶ、
うん、人を運ぶ、はい、
人を運ぶ、あ、バスとか。
あ、そうそうそうそうそう。
本当ですか。
う、うんうん、
じゃあバスも自動運転になる、そうそうそう、したいということですか、
ね。はい、
より豊かな社会構造。へえ、
ね、なんか目指しているものが本当そのまま言葉としてビジョンに含まれている、
確かに確かに、
そのまま、うん、会社さんですよね。
ってことは何の会社ですか。は
い、自動運転を提供する会社なんじゃないでしょうかね。かもうさ、
うん、
最近さ、ああ、ほら、車、
うんうんうん、
勝手にブレーキが。
ねえ、ほんと自動運転。
いろいろ聞きますけれども、
ね、
最先端のね、
はい、
なんか技術のような気がしますので、ぜひ今日のゲストにいろいろ、ね、掘り葉掘り聞いてみたいと思います ね、
はい。はい。では早速、本日のゲスト企業様をお呼びしたいと思います。
はい。
本日のゲスト企業様は、先進モビリティ株式会社代表取締役青木啓司様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先進モビリティの青木です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ
、
青木社長、
はい、
先進モビリティは、
はい、
簡単に言うと何の会社なんですか。
この会社はですね、
はい、
バスやトラック、
はい、
の無人運転、
うんうん、
無人運転っていうのは人が乗ってない、
はい、
ドライバーが乗らない、
ドライバーなし、
うん、ない、
え、
そういう技術を、うん、
はい、
開発して、
はい、
製品化する、そういう会社です。
あ、乗ってるのかと思った私。
乗らないんです。
一応乗ってての話し方。あ、でもゆりかもめとかそうですよね、今。
鉄道はもうすでに、うん、あの無人運転ができてるんです
か。なるほど、そうだね。
ね、ゆりかもめね、なし。
確かに、
自動車はまだ世界中どこもできてないです。
おお、でも怖い、そんなの。
あ、わかるわかる。なんかバスに乗ったけど、
うん、
誰も運転してないで勝手に進んだら怖い気がするね。そうそう、電車より怖い気がするけど、ね。
そう、電車だったら、まあとりあえず邪魔するものはとりあえずそんなないじゃないですか。
確かにね。
ね、そんな、うん、道路でって、でもなんかテスラとかなんかやってたよね。
やってるね。
ね、あれはまだ発売されてないんですか。
ね、自動運転はまだですね。
発売されてない。
はいはいはい、
まだ運転支援って言ってる、うん、ドライバーをまだ、はい、助けると、
あ、
まあ、そういう機能で本当にあの無人ということではないです。
あ、ま、なるほど、はい、無人すごいですね。ね、
だから先ほどあの世界でどこもまだ、はい、まあ、実現できてない、
うん、まだどこもできてない
ことなので。
はい、
あれですよね、青木さんの、はい、自動運転できる、まあ、車、自動運転車とでも言いましょうか、うん、それをまだ提供してるわけではない、うん、
まだです、
ですよね、
そのため提供するための技術開発を今進めてると、
うんうん、へー、
え、全然できそうもない僕には、
うん、確かに。え、そういうのって会社としてはまだ、うん、
ビジネスモデルがどうとか、
とまずお金がないんですね、
はい、
ベンチャー企業だから本来はお金がいっぱいかかる、
はいはいはい、
トヨタや日産さんが膨大なお金をかけて開発し してます、はい、これは乗用車用としてね、
はい、
でも我々自身はまだお金がないので、
はい、
基本的には国に助けてもらって国に開発費を出してもらってそういうことを今開発をしてます。
ちなみに国に開発費を出してもらえるって、うん、その時点で結構すごそうなんですけど。
確かにそうですよね、
まあ、なんとか、なんとかお願いをしてやってます。
でも期待されてる事業ということ、
まあ、国としてもこれ、うん、もうすでに、はい、政府の、はい、新成長戦略ってなんですけど、はい、日本をどうやってこれから生かしていこうかと、はい、特に、はい、今電気業界が非常に国際的に落ち込んでますよね、
はい、
だから国としても何か新しい産業を創生するっていうのは大きな国の方針なんですよ、
うんうんうん、
でそのための一つとしてこの自動運転というのは国としても政策としても掲げてます、
うん、
でこれを本来は民間企業に自主的にやってもらうっていうことじゃなくて、
はいはい、
国がもうリーダーシップを取って、
はい、
なんとかその世界に先駆けて実用化して、はい、まあ、日本の経済力を上げようと、
はい、
まあ、そういうことを国も今目指してます、
は
い、
なるほど。そういうので例えば先ほどトヨタや日産もとか言ってたじゃないですか、はいはい、あれっていうのはあれとはまた別に青木社長の会社でもっていう。
そうなんです。ここはねちょっと違うところなんですけど、
うんうんうんうん、
国とすればトヨタや日産さんにその援助する支援する必要全くないですね。何兆円を稼いでる会社に国が税金を使うってのはまずありえないですね。だからもっと社会性の高いそういうものに対して国が支援すると、
うんうん、
なおかつその技術もまだベンチャーみたいなそういうお金がないところに対して支援していきましょうと、そういう基本的なスタンスですね。
なるほど、そっか。これ実現できればそっか、公共のバス乗り物に使えるからってことですよね。そっかそっか、へえ、すごい。
でもなんかね、そのビジョンそのままなんですけども、うん、ちょっと失礼があったらね、あれですけど、うんうん、率直に物流人流業界に自動運転を提供すると、うん、豊かな社会構造ができるんですか、
ね、これは信念を持ってできます、
うん、どんな風に変わってくるんですか。
まずですね、
はい、
今世の中で、例えばバスにしますよね、
はい、
でバスで運転手さんいるわけだから、
はい、
その人たちも働いてるわけだから、
はい、
24時間動かすってことはできないですよね、これ社会的に。
週バスがありますね。
ありますよね、
ありますね、赤くなるやつね、富士が。
これはもしも無人化できれば、
はい、
24時間ずっとバスを走らせれるんですよ。
うん、
そうすると何かというと、
はい、
もう朝5時まで働いた人はもう公共交通があるわけだから、
はい、
もう何時でいつでも働やめていいんですよ、仕事を。
あ、なるほど。
だからその24時間働く街ができると、一つは。同じように、まあ、物流もそうですよね。
今
特に宅配なんかは、
うん、
みんな苦労してますよね、行ってみたら人がいないとか、
ね、
誰がもし無人配送できれば、
はい、
そういう問題もなくなってくると。
なるほど。
だから社会そのものが大きく構造が変わると思いますね、
うんうんうんうん、確かに。なんか前も AI に取って代わられるとかっていう仕事とか ね、 ありますもんね。
まああれでしょうね。でもお店も逆に24時間のお店も増え
たりと
か、みんながこう24時間をいつでも自分のこう有効活用できる、まあ、そんな社会にもなるかもしれないし、夜中、
うん、
寝たいけど夜中じゃないと仕事がない人とか、夜中どうしても仕事をしなきゃいけない人たちが
移動できる。
もう一つは大きいのは、
はい
はいはい、日本の場合って、まあ、都会に集中してますよね、
はい、
ところが田舎はその分衰退してるので、は
い、
どんどんどんどん動けなくなってできてますよね。
あ、確かに
田舎の場合は特に若い人はいいんですよ、はい、動けますから、はい、でも、はい、高齢者の人ってもうだんだん、うん、結局足がなくなってくるから、もう移動はできないんですよね。どんどんそうそう街全体が活性化しないということなので、うん、こういうのができると、
はい、
要するに年寄りの方の移動手段もずっと維持できるということで、日本全体がやっぱり活性化していくということにも多分つながると思いますね。
なるほど、
すごいですね、うん、なんか今ね聞いてて思うのが、はい、うん、まあ、アトムの世界とか、ヤマトの宇宙戦艦ヤマト、宇宙行っちゃう世界とか、はい、なんか聞いているとイメージがつくような気がするんだけども、現実的によ、
うん、
本当にこう バスが無人で動いていて、うん、っていうね世界が来るのかっていうと、うん、イメージより結構乖離があるような気はするの、うん、アトム、うん、ほらなんかアトムってこういう形のものがあって、うん、なんかちょっとやったら人間みたいに動きそうな気はするけど、うん、そんなんできないじゃんみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
それちなみにこの自動運転の車はいつぐらいにできそうなんですか、うんはいはいはい、
ね、うん、走る環境でだいぶその時代が違います、うん、で我々がまず目指しているのは、はい、まず高速道路を使ったトラックの輸送ですね、うん、これがまず一番まず先に来るだろうと、でそれはおそらく、はい、遅くとも、はい、2025年頃までには
すごい、オリンピックの5年後、
ワクワクする、
そうです、うん、ね、もうちょっと上なのがそのいわゆるこう都市内、都市ですね、都市内を走るバスとか、はい、でそれは多分2030年頃と言われる、国 もうそこら辺を目指して全体の事業を進めますというふうになってますね。
で高速道路と都市の中では何が違うんですか？
ね、やっぱり交通の複雑ですね。
そうです、あ、そうですね、
例えば街の中で信号があるとか、うん、交差点、うん、非常に複雑な交差点があるとか、うんうん、そういうのはやっぱり自動運転とって非常に難しい点ですね。で高速道路の場合は比較的単純だから、うんうんうん、まあ、技術的にもその高度なことをやらなくても、うん、まあ、高速道路はなんとか走れると、うん、いうことでまず高速道路から。
ダメだな俺な。なんかもう今聞いててイメージが、はい、バスをモニターで見ながら、うん、なんつうのほら、
リモコンで、
リモコンで、
はい、ゲームみたいに、
そうゲームみたいに動かしてんのが縁になっちゃう。そんなわけない。
そんな危ないもんね。でも実際どうやって動かすんですかね。そうね、監視してるんですか、なんか。
基本的には。うん、まずその車自身の中に AI を持ち込むと。だからこれアメリカの場合は実はいろんな議論があって、これ Google なんですけど、 Google がアメリカの政府に対して質問状を出してるんです。公開質問状を出してるんです。でどういう質問かというと、 AI はドライバーですかと、AI はドライバーになり得ますかという公開質問状を出してるんです、は
あ、アメリカに、
アメリカの政府に、政府に Google が、はい、でそれに対してアメリカの回答は、うん、イエスなんです、はい、
へ、
つまりドライバーっていうのは人じゃなくてもいいと、
は
い、機械 AI も基本的にドライバーとして、まあ、認定していきましょうという、はい、回答をしてます。
あ、
へ、いいよっていう、
いいよって、いいよってい
うことですね。
へー、日本はまだそこまで行ってなくて、はい、日本の今の正式な見解は、完全な無人をやる場合には、はい、今言われたように遠隔で監視しなさいと。で何かあったら遠隔監視者が車を止めたりなんかする、はい、それをその遠隔する監視者をじゃあドライバーとしましょうと。だから現在の道路交通法を変えなくてもいいんですよ、みたいな方向を今出されてます。
じゃ一人一台とかなんですか？
そう、一人一台じゃメリットないんで、一人何人、一人何台、
一人何台か、そうですよね。
まあそれにしても、でもアメリカの話だと、うん、
それもいらない、
あれですかね、 AI は免許の試験とか受けるんですかね、
え、受けるんですか？
受けないじゃ
ない、すごいね。でもね、免許はね、なくてもなんかのね、まあ、まだ始まったばかりなんだろうけども、うん、AI 自体はもう定義としてはドライバーになり得るとい、あとの細かいことは決まってなかった
んですよ。すごい、うん、何それ本当すごいです、
ね、すごいですよね。すごいと思ったのよ、今日はお会いする前にホームページを見てたらさ、
面白い、
そう、そんなの作ってるっつって、しかもね、会社がね、あの会社どこにあるんでしたっけ？
会社はあの駒場の東大の中にあります、
うんうんうん、東大、大学の中に会社あるんですよ、
大学の中に会社があるってどういうことなんですかね。これ
知らなかったって言ったら僕職業がまずいのかな、実は知らなかったんですよね。
そんなだって有名な話なんですか？
いやいやいや、まあほら人材業界だから、その大学生と触れ合うかなと思ったんですけど、
最近はやっぱりね、はい、あの産学連携って言って、はい、まあ、大学と、はい、企業がまあうまく連携していきましょうっていうことで、結構いろんな大学の中に民間の研究機関みたいな、うん、そういうあるいはその企業ね、
はいはい、
の部屋を作るっていうのは結構いろんなところで今進んでますね、はい、
へ、ちなみにその高速道路で走らせるのが25年ぐらいだとおっしゃってらっしゃいましたけど、難しい、技術的に難しいところとか、こういうところがポイントになるなっていうような高速道路走らせにあたってっていうのはどこら辺にあるんですか？
やっぱり一番大きなのは、はい、 安全性とか、うん、その信頼性と言われる部分ですね、うん、これはおそらくもう電車と同じようなあのカテゴリーに入ってて、うん、要は壊れても絶対に危なくならない、はい、
なるほど、
うん、壊れたらぶつかりますよ、これ多分成り立たない、
困りますね、
壊れてても絶対にぶつからないっていう、はい、そこの技術が、うん、まあ、できるかどうか、まあ、ここはあのその高速道路上の最大の課題ですね、
あれそもそもその自動運転してる車はとか言ってもう時間になっちゃったないのさ、自動運転してる車は自分の位置を自分で認識してるってことですかね。
そうです、これは自動運転やるためには、これあの大変恐縮で申し訳ないんですけども、地球の大きさ、地球の大きさの中で私はどこにいるかってことをほぼ数センチの精度で認識する必要があります、検出する必要があります。だから私は今地球の緯度経度なんとかなんとかってやつの地球の大きさの中でいくと数センチの精度で検知することが必要になります。
なるほど、
それができればまず今おっしゃられたようなことが実現できます。
今のなんかナビみたいな感じですかね。
そうそう、ナビはね大体ナビは数メーターぐらいなんですよ ね、 精度ね、あれがセンチ、だから先日だ、だから1000倍ぐらいの、まあ、精度がいると。
なるほど、
はい、人だってそこまで分かってないよね、自分が今どこにいるかなんてね運転してるとき。
そういえばさ、今話してて思ったんだけど、はい、ビジョン百科だけどさ、単純にこの今開発しているサービスについてものすごく興味持って掘り下げちゃったけど大丈夫かな。
前半ビジョンの話してない。確かに、
いや、まあ、絡んでるからいいか。
そうですね、あまりにもね興味深かったんで、後半にじゃ あ、 あの、はい、ビジョンの方見ていきましょう。はい、ではお時間来てしまいましたので、はい、続きは後半ということで、ええ、今週のゲスト企業様は先進モビリティ株式会社代表取締役青木啓司様でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。